信仰が必要ですね。そして第3ポイントは主の言葉に従って戦うということですね。3節から20節、その戦いが非常に不思議な戦いがここに展開されております。神様の戦いというのは神の言葉に信頼し、神の言葉に実際に従うことによって勝ち取られるんだということが知られていますね。ヨシュアが足の前にひれ伏し靴を脱いで、その主権をイスラエルの主に委ねました。さらに主の勝利の約束を信じ、すでにもう勝利している、陥落している、その約束を信じ受け取ったときに、初めて主はヨシュアに驚くべきエリコ攻略の方法というものを示しになりました。方法を示された。それが3節から10節です。あなた方戦人は皆立って行くんですよ。町を巡って町の周囲を一度回らなければない。こういう話であります。7日目は7度曲がる、まあ、この巡るんだと。そして時の声を出すんだと。そして攻め、一度が石垣が崩れるから、もう攻め入ってですね、もう打ち倒し獲得すると、もうただ獲得するだけなんです。まあ、こういう話なんです。誠に、この不思議な戦いの方法ですよね、これね。ここに3つのポイントがあります。まず、神様は、ヨシュアに向かって民が武装して立つことを命じられました。武装するということですね。3節に、あなた方戦人みな。9節に、武装した者は、ヨシュアラッパを着なす祭司たちに先立って行き、しんがりは鳩に従った。4万の武装した者がここに募られています。2万、2万であったかどうか分かりませんが、この神の箱を中心にし、その神の箱前に行く祭司たち、ラッパを、ナースのラッパを吹き流す7人の祭司たち、その前後を武装した者が固めたんです。武装した者が立ってきなさい。まず神様がヨシュアに全軍を4万の兵を武装させるということをさせていらっしゃるわけですね。皆さん、神の戦いは神の方法だと言いますけれども、同時に神の武具を身につける。神の武具を身につけ、神の武器を手に取ること。エペソ6章には7つの武具が出てまいります。そうですね。もう聞きませんけどね。エペソ6章に、この戦いは血縁に対するものじゃないんだ。神の武具で身を固めなさい。悪魔の先駆けに対抗して立てるために、どうぞ全てはダメですよ。神の武具で身を固めなさい。私たちの戦いは血肉、人間に対して人と人と争ったら惨めですよ。人と人の争いは惨めです。この世においても教会においても余計にそうであります。ああ言われた、こう言った、明日までこうされたと、人と人との戦いはどんなに愚かでしょうか。どんなに醜いものでしょうか。どんなに主の身を汚すものでしょうか。我の戦いは血肉に対するものではない。サタンとの戦いであります。そして悪魔の策略を見破って戦うんですが、これは私たちの力では、経験ではどうにもならない。だから神様に信頼して、感謝の言葉に従うんです。そして神の武具を取るんです。立って死に伸びを越しにしで、正義の胸当て、平和の福音の備え、信仰の盾、救いの兜、御霊の剣、そして御霊の祈り、7つです。特に御霊の剣、御霊の祈り、どんな時にも御霊によって祈る、これ最大の部分であります。霊的武装する、武装した者は先立ちたい、こう言われてるんですね。しんがりを務めよう、こう言われてるね。2番目は、イスラエルが軍列を作り、エリコの城壁を1日1回3日間にわたって守るということがありました。何の祭司が夏の落魄になら、主の箱を書く者がその後に従う。主の箱が中心です。そしてですね、ここに非常に興味深いことが、ただ落魄が鳴り響く中、神の臨在の象徴ある神の箱を中心に、主の軍隊がひたすら沈黙して城壁の周囲を行軍するということですね。沈黙が言われている。十節です。しかし、ヨシュアは民に命じていた。あなた方は呼ばってならない。 声を聞こえさせようならない、口から言葉を出せようならない、沈黙です、黙って。だからラッパの響きと4万の兵士の軍速、ザクザクザク、おし角笛の音だったと、4万の兵士の音だけ、足元だけが聞こえたんですね。沈黙です、沈黙です。皆さん、この沈黙の行軍、沈黙の戦い、何ですか。この沈黙の会は何を学びましたか。神への信頼と従順ですよ。そしてこの沈黙は祈りの沈黙だと、祈りです、祈りです。何もせずただ城壁の周りをひたすら沈黙して歩くんですね。人間的に愚かでたわごとのように思えてくるんですね。こんなことで大丈夫なのか、こんなことしていいんだろうか。ヨシアやこの兵士たちに行くと疑念が湧いてきたかもしれません。無理ないことであります。まことに不思議な戦いの方法ですね。こんな戦法は聞いたことがない、見たことがない。これはもはや普通の戦いじゃないんです。しかし彼らはこのような主の命令に従って大真面目で主の戦いをした、戦った。皆さん、ここでおっしゃることは、私たちのこの霊の戦い、主にある戦い、主の戦い、神様の戦いってのはね、あんまりかっこよくないですよ。沈黙を守るんです。敵がいつ夜から矢を射るか分からない、置いてくるか奇襲かけるか分からない、ただひたすら沈黙まあですよ。こんなこと死にふうかというようなことなんですね。私たちは宣教の愚かさとか神の御言葉に従っていく生き方によってね、周囲の人たちから変わった人たちだとか馬鹿にされたりね、何のこと言われたりするとかあると、それは当然なんですね。神様の戦いはね、このような戦いと違いますから、脅したりパフォーマンスをやってみたり、せいぜい威張ってみたり、そんなことじゃない、沈黙なんです。ひたすら沈黙です。難しいです。でも本当に信仰があったら沈黙できる、信仰がなきゃ沈黙できない。そして1日は6日間になるわけですからね。本当に信頼、この沈黙の中で祈り、神様共にいてください。しかしね、一方ですね、城壁の中にエリコの民はどんなに不気味で襲いかすか違いないようでありますね。かつて航海を2つになって世界最強のエジプトの戦車を破ったという神の軍隊、40年放浪してきて、そしてその力を増し加えてきたという、ヨルダン東岸の2つの2人の王を打ち破ったという、そして今またヨルダンの本当に不思議な方法で渡ったという、この神が伴っているところのこのイスラエルはもう恐ろしくて仕方がないわけですよ。で、彼らは今攻めてくるんじゃなくて、こう沈黙の中で来る勝利を毎回回ってるんですが、もう中にいる民は戦々恐々ですよね。なぜ攻めてこないんだろうか、攻めてくるならいつどの方で攻めてくるんだろうか、その時どんなことが起こるのか、もう不安で不安で仕方がない。一日一日その不安が恐怖に変わるわけですよね。そして7日目にはその恐怖が頂点に達するわけです。7日目には7回回る。そして民は大声で、この時初めて沈黙を破ります。大声で呼ばれ、これ大声で呼ばれるって何だろうなと思いますけど、これは私の解釈ですが、信仰の言葉を語ることじゃないでしょうか、宣言することじゃないでしょうか、御言葉を言い切ることじゃないでしょうか、御言葉に立ち、御言葉に従い、御言葉を宣言して獲得していくということじゃないでしょうかね。ついに7日目はこの日が7回もあるわけでありまして、もうエリコの民の記憶はもう頂点に達しておりました。今まで全く沈黙していた軍隊がうわーってこう思い上げて呼ばれた時に、エリコの城壁がなんと崩れ落ちた。